気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合う時のポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
もう秋がやってきちゃいました。でもまだまだ夏の気分は、捨てません。ラーメン大好きラーメンさんと、
もう本当にね、私はこの季節が来るのをずっと待っておりました、秋大好きのぶがお送りします。よろしくお願いします。
いや、まだまだね、暑い日が続くんで夏ですよこれ。
あの最近ですね、残暑めちゃくちゃ厳しくないですか。
秋ないもんね、一気に冬に突入。
そうそう、なんかそのすごい残暑が厳しくって、そしたら知らない間に寒くなってるんですよね、うん、一体どうしたことかとも うあの涼しくて爽やかな秋が大好きなんですけど、
いやちょっと夏を振り返る、夏の思い出なんかありますか。今年は
子供をプールに連れて行って、
うん、
2時間で家に帰ってゲームがしたいって言われて帰ってきちゃいました。
どういうこと。
親戚の子供がね、
うん、
まあ、うちの弟の子供たちが、
はいはいはい、
弟の里帰りと共にやってきたんですよ、ね、うん、で子供だらけになってプールに連れて行くぞと、
うん、
で
どういうプール。
犬山のモンキーパークにあるプールに行ったんですよ、
はいはいはい、
結構評判よくって、
うん、
若干まあ入場料も高めで、
いやちょっとその前にモンキーパークの説明しないといけないね。
愛知県犬山市にある猿専門の遊園地があるんです
よ。猿専門よ、
はい、でそこにある遊園地も併設されてて、
うん、
プールもあるんですよ、
うん、
でそこに連れてくんですね毎年。その
ちょっと待って、猿専門の遊園地って意味をちょっとおかしくない。
猿専門の動物園にある遊園地
で、そうですね、
はい、失礼いたしました猿専門猿が遊ぶ遊園地みたいですね。でまあ、 あの、うん、そこに連れて行ったんですけど、朝一番で行って、
うん、
10時ぐらいに行ったんですね、
う
ん、まあ、9時半ぐらいに着いてるんですけど、まあ、準備とかいろいろしてて、
うん、
10時ぐらいから泳ぎ始めたのですが、
うん、
お昼ぐらいになってもう帰るって言い出して、やつらが
やつらがみんなで
帰ってゲームがしたいとか言い出すんですよね、
うん、
ああせっかくここまで来て、
うん、
安くない入園料を払ってですね、
うん、
来たのにまあいいかと、
うん、
そのまあせっかく連れてきたのにもっと長く遊ばないともったいないじゃんっていう気持ちと、
うんうん、
まあいっぱい遊んだのに2時間に凝縮してくれたなと思ってこれもあの時間短縮だと、
うん、
でエコでいいじゃんと思って、うん、まあ、あの納得して帰ってきたわけですよ、
うん、
っていうのが夏の思い出です
だけ
以上まああとはオリンピックで盛り上がったかなっていう。
ああ、そうだね、
まあ、基本的に暑いのが嫌なので私、ま
あ、
早く終わってほしかったんですよ夏。別に海に行くわけでもないし、
うん、
ラーメンさんどうでした。
ラーメンさんはね、もう焼きに焼きまくったね。
あ、体を
あの普段テニスをするんだけど、もうラーメンさんね、5月過ぎたぐらいからもう暑いでしょ。昼
暑いですね。
その頃から上半身裸でテニスをやるんですよ夏に向けて。
外国人みたいですね。
うん、夏に向けてそれで焼きながら、で本当夏になるともう本当日照りというか日の強さが半端じゃないから、やっぱり最近というかその夏はこんがり焼けて、
うん、
夜ラーメン屋さんに会うと歯しか見えないと、
はい、いや
暗いところで会って会うとこうやって笑わ歯しか見えないみたいな。
松崎死ぬ状態ですね
そうそうそう。であとはね、そうそう、このね半年12月から始めた筋トレあるじゃん、まあ、これも海に行くためっていう目的で行ってたでしょ、
うん、
で海に行ってきたんですよ。
はい。
でまあ、ちょっとファスティングやった直後だったから、確かに腹筋は見えてたんだけど
筋肉も落ちちゃってたの。
筋肉も落ちてて、 で、まあ、でもまあまあまあその辺の人よりはと思ってビーチに行ったわけよ、
はい、
そうしたらね、
うん、
自分をこう客観的にちゃんと見たら、うん、
あ
ただのね細い兄ちゃんだった 何も筋肉もりもりじゃないじゃんと思って、
うん、
いつもトレーニングした後はパンプアップしてるから、あ、いい体だと思うんだけど、
うん、
ナチュラルな状態でいくと、ほら、海にはね、もっと仕上がったやつがいっぱいあるんだよ。
そうなんですよね。プールにもいましたよ。見事な人が。
いやね、あかんと思って、うん、もう今シーズンはもうちょっと今から、今シーズンっていうか、その、この今年の夏。
今シーズン終わったんですね。
終わっちゃったから、はい、もう間に合わないけど、来シーズン、来年の夏に向けて、ちょっともう二回るぐらい体を大きくしようかなと思って。
いやでもね、パンプアップするとほら、うん、血液がね、うん、筋肉にこうバーッと回り込むからこう盛り上がって見えるんですけど、うん、まあ一時的なもんなんですよね。
そうだから、パンプアップなしの状態でいい体にしたい。
そう、あそこまでやるって相当なやっぱトレーニングしてるんですかね。
うん、いやトレーニングも追い込むトレーニングをして、その休息も大事なの、筋肉を大きくする。大きくするには
休ませる、
うん、だからね、ちゃんとそのスケジュール組んでね、ちょっと うん、やってやろうと。
はい、
だから、来年、
うん、
ラメさんの体は多分10王旗って知ってる、セガのゲーム。
わかりますよ。
10王旗で2段階目ぐらいにしたいなと思って。わかる。3段階になるともう野獣になっちゃう。
なっちゃいますもんね。モリモリモリ
そうそうそうそう、
ギャーっとかけて、ね、獣になる
ん
です
よ。リスナーの皆さん、10王旗は知ってますけど大丈夫ですかね。はい、まあ、セガの10王旗、
セガのゲームですね。
いや、
内容はほとんどないに等しいゲームですけど、
ただなんか肉みたいなの食べるんだったっけ、取るんだったっけ、
なんかね、ふわふわ浮いてる玉みたいなの取ると、そうそう、パワーアップ、
パワーアップ、筋肉がモリモリ、モリモリってなって、ね、それから2段階筋肉がモリモリってなって、最後になると狼男みたいになるのよね。なんか
狼男だったり虎だったり、うん、空飛ぶドラゴンだったり熊だったりとかするんですけどね、うん、熊が可愛いんですよ。
熊どんなんだっ
け、可愛らしい熊になるんですけどね、うん、まあ大きな熊になるんだけど、うん、わーってなったら熊にポコンってなってちょっと愉快な絵面でしたけど。
いや、
じゃあラーメンさんも今シーズン終わったってことは、
はい、
そのとりあえずは目的は達した感じ、
達した感じかな。一応トレーニング始める前よりは体つきは良くなったんだけど、まあ、海に行ったらただの細い兄ちゃんだったと。じゃあちょっと今ノブさん見てもらいましょうか。ラーメンさん裸になるんで。
そうなんですか。あ、ラーメンさん、シャツの前のボタンをおもむろに外し始めてますけど、これが映像だったらいいんだけど、残念ながらラジオなので。あ、すごい、背中ちゃんとついてますね、広背筋。
ついてますか、大丈夫ですか。
お、あ、なんか動いてる動いてる動いてる動いてる、もりもり動いてる。あ、筋肉ルーレットみたいなやつができますよね。
できますよ。
ちゃんと胸の谷間が出来上がってます。
ほら見て、ほら谷間ができてるでしょ。
谷間ができてますね、
はい、
Cカップぐらいありそうな胸ですね。
さあ、これ覚えておいてください。このこれが来年ね、10号機の2段階目に変わりますので、ね、今はただちょっと肉付き の筋肉がちょっとついてる細い兄ちゃんなんですけど、
これがでももっとこう進んでくると、
うん、
きっちりこう割れて、
そうそうそうそう、今なんかちょっと盛りってなってるだけだから、うん、
そっか。ラーメンさん結構聞いてるとね、トレーニング週に2回
週2回
やって、時々断食もやってってやって、うん、まだまだこれから
まだ半年じゃダメだ。
ちょっと自分が同じことやろうとしたらなんか相当大変だなっていう気は。
だから食べるのもトレーニングになってくるの、この先。
なるほど、
やってやろうじゃないかと。ただね、43の体じゃないなってい
う
のはちょっと、
まあ、その辺は自信持っていい。
その辺はね、ある意味自信がつきましたね、これ。
でもその裸でテニス練習したんでしょ。
うん。
周りの人は何も言わないの。
いや、まあ、いい体してるねって、やっぱりほら、ね、違うの、そのいい体してるねって、テニスの人たちってね、結構細い人たちばっかなのよ。
うんうん。
だからよく考えたら、ラーメンさん現役の頃こんくらいだったの、ラグビーやってた時。
ああ。
だから別にそんなマッチョでもないの、これ。
うん、
ただ健康的な。
テニスのプレイヤーってやっぱ細いんですかね。
もうテニスでほら、今ジョコビッチっていうのがナンバーワン出るでしょ、ずっと、うん、
はいはい、
ジョコビッチなんでね、マッチ棒みたいな、もちろん顔も マッチみたいなんだけど、うん、体も細いの
やっぱ持久系の競技だから、
うん、
あれ太らないんじゃないです。
ごついやつ見えるの、
某ウィリアムス。
そうそうそうそうそうそう。だからね、 体つきよりテクニックの方が比重がでかいかな。なんかフィジカルよりも、うん、テクニック技術の方が、うん、例えばほら陸上競技とか、はい、ああいうのったらほら、フィジカルもう90、うん、90% ぐらいの感じや、うん、リレーとかだったらまたなんかそういうテクニックとかが、ペース配分がいるかもしれないけど基本フィジカル中心でしょ、
はい、
テニスはねフィジカルが3、
うん、
まあある程度のフィジカル絶対いるんだけど、はい、もう7割はね
技術ですか
技術、
はあ、
だからね昔からやってる人には勝てない
もうあれですか高校生とか中学生とか
そうだこれは中学生に負けたもん試合
さらっと言いましたね、
うん、強いもん今の中学生
え現役の中学生
現役の中学生
に負けちゃう
負けちゃうは最後強いね僕って言ってたらもう本当僕なの、
はい、
可愛らしい感じで僕は全国中学選手権でみたいなこと言って
火がついちゃった
そうそうだから、う
ん、でも負けちゃったんですね、あそういえばこの間の錦織選手、
はい、銅メダル
でしたね、はい、ラメさんあれはどう見てました？
いやあれね賛否両論あるんだけどトイレットブレイクが長かったでしょ
あれって、ね、いいの基本的に
一応ルール内では OK なんだけど、
うんうん
なんかまあ、お腹痛かったんでしょうね多分ね
遠いところのトイレを案内されたみたいなことを、
まあ、だから錦織は多分そんなのをやるような人じゃないからわざと、
うん
うん、
でその間、
ナダルはイライラして
待ってたんでしょ
そうそうそう炎天下の中、うん、で錦織は冷たいクーラーの
効いた室内で
だからそのねアイスブレイク結構ね変わるのはあれしてるのとしてないのじゃ
やっぱり技術が大事だっていうことですね、う
ん、あと精神面も一回落ち着くでしょう
メンタルが直接
そうそうそうそう冷静になるからであの後ナダルひどかったもんねメンタルがねちょっとイライラして
まあ
それも、まあ、ルール内でやってるからね、
そうですよね別に反則してたわけじゃないですからね、うんまあ、とにかく銀メダルを取ったのは銅メダルですね銅メダルを取ったのは大したもんだと、うん、
いやそれも早くねメジャーの大会で1勝してほしいですね
悔しいですねあの後だって飛行機に乗って次の大会行ったんでしょ？そうそうそう、うん、忙しいんですねテニスの選手って
選手は忙しいね世界を飛び回るからねあの人たち毎週毎週
ねえその中でもあれですよねトップランカーに入れるっていうのは相当な
本当一握りの人
全然関係ないんですけど、
はい、
夏の思い出、
はい、
あのドラクエミュージカル行きました私
あのチケットが取れないやつ
かどうか分かんないんですけど、うん、私の友達が、
うん、
ドラクエミュージカルやるよっていうアナウンスがあってすぐチケット取ったらしいんですよ、
う
ん、でも行く相手がいなくて、まあ、2枚買って、
うん、
行く相手がいなくて、
うん、
最近になってどうって声かけてくれて最初はドラクエ好きな女の子いないって聞かれた
あの友達はあばよく待って覚えがあった
んですね、うん、ドラクエ好きな女の子いないって聞かれて私もほらフェイスブックかなんかで、
うん、
こんなのあるよって言って、
うん、
連れてってくれるよみたいな感じで書いたんですけど、
うん
誰からも返事がなくてでまあ、前日にですねその、
うん、
ショーの前日に一緒に会って飲んだんですけど、
うん、
結局誰もいなかったごめんねって言ったらじゃあ一緒に行ってよって言われたから、
うん、
ついてったんですよ、
うん、どうだったんですか
いやね結構面白かった、
うん、ドラクエ何 1,2,3,4,5
基本的にドラクエ3をベースにしていて、
うん、
まあいろいろごちゃごちゃに混ぜて、
うん、
最後は大魔王ゾーマと対決しますみたいなそういうお話なんですけどまあまあ内容はほとんど合ってないようなもんなんですけどね、
うん、何が楽しいの？あの世界観がなんかうまく表現されてる
されててで生身の人間がほらチャンバラやったりとか、
うん、
モンスター
が、ね、ビギャーとかも出るの
モンスターがあれなんですよ、うん、ディズニーのステージみたいに、
うん、
こう大きな着ぐるみ着て
あ防火なんかで
そうそうなんか動かしながら、ねやはい、結構凝っててですね、
う
ん、スライムとか
スライムはどうね、つるんとした感じ
スライムの中に入ってたやつが出てたりとか、
うん、
ハリボテみたいなやつが出てきたりとか、うん、勇者ヨシヒコの冒険ってステージじゃない、うん、そのドラクエっぽいドラマなんですけど、
うん、
あれよりかはよっぽどリアルでした、
うん、
ちゃんとしてた、
うん、
で あのワイヤーアクションもあって、うん、ビューンって飛びながら、
あの香港映画みたいな感じ
やってましたね。でそのステージの上に大きな垂れ幕が下がってきたり上がったりして、うん、で垂れ幕が下がってくるとそこにこうプロジェクションで表示されるので、うん、人間がいながらこうその周りに、まあ、薄い幕ですからね、うん、人間がの前に前幕が降りてきてそこにこういろんな背景を表示させたりとかして、すごいこ
音楽は音楽は
音楽はそのドラクエの音楽で、
最初始まるときテッテレッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ始まる、
まあ、いろんなやつが混ざってて、で、中川翔子さん、
はいはいはい、
翔子さんもアリーナ役で出ててですね、うん、まあ、あの
おてんば姫、
おてんば姫爆裂拳とか言ってワイヤーにつられながら言ってましたよ。でまあドラクエをやった人であれば、うん、ああそういえばそんなことあったねみたいなこうニヤッとするようなネタがいっぱい詰まってる、そんなお話。
あるあるね、
うん、あでもそのドラクエ全く知らない人が言ったら、うん、ちょっと引いちゃうかなっていう感じ、うん、すごい内輪ネタみたいな。
じゃあ炎の呪文メラ系もあったの、
あのメラゾーンとか言ってやるとそのプロジェクションの幕にわーって
火が出
てくとか出てきたりとか、ヨナズンとかやると
イナズン
ドカーンって
爆発
したりとかするのがあって、うん、結構
じゃあ行きますよ今日も、
はい、
メラ
あちあちあち
ほらほら火が出てます、
火が出てます
火が
こんなところに火がついてた、
はい、
いいのこれで、
はいどうぞ、
はい、三等価ですね、
山の今日の商品ですね
この味まさに店味、これセブンイレブンゴールドだからセブンイレブンの
名店シリーズですね、
はい、名店シリーズ、はい、ラーメン三等価の、
はい、
インスタント麺版、
そうですね、
三等価っていうのは有名な
お店だよ、ね、これは旭川にあるで始まったお店なんですけど、
なるほど旭川なんですね、
名古屋には
ありますね、
ありますあります、あの今もその全国だけじゃなくアメリカ、カナダ、アジアの方にも進出します。
あ、そうなんですか、うん、有名な
有名です、ね、だからあの一風堂さんとかあの辺の世代の、
うん、
あの全国を席巻したラーメン屋さんですね、その辺は。
なんかこのラーメンの特徴って一体何です？
特徴はなんかね、梅干しが乗ってるんですよ、上に。
あ、本当だ、
塩豚骨で、
はい、
梅干しが乗ってるのが特徴ですね。で、旭川っていうのが、北海道ってね大きなご当地ラーメンどころが3つあるんです、
はい、
もちろんみんな大好き
札幌、
はい、味噌ラーメン、
はい、
そして旭川が、
はい、
まあ、醤油ラーメン、
これ豚骨醤油、
ね、塩豚骨なんだけど、まあ有名なとこなんですよ、
はい、
旭川、あとが、夜景の綺麗なとこ
函館
が塩ラーメンです、うん、
でもこれは旭川なのに豚骨塩ですよ。
そうだけどそれは三等価その味で旭川を席巻したんです。
はあ。で今や全国
どこじゃなくて全世界ですね。
世界ですね。
インドワールドですね。オールオーバードワールドですね。
はい。
これはあれですね。
ストリートファイターのネタですね。どうなんだろうな。これはなんか開けてみますけど。うわ。すごいよ。
あ、もう高級感漂ってますねこれ。
いっぱい出てきたね。まあ、麺はこれはノンフライなのかな。ネット4分って書いてあるよ。
じゃあフライ麺ですね。フライ麺っぽいですねなんか。
で、液体スープです。
はい。
で粉末スープ。これもお召し上がりの直前に入れるタイプの粉末スープ。最近多いですね、うん、こういうの。焼き豚。あ、見て焼き豚がこう単独で。
あ、もうこのシリーズ。
袋に入ってる。
そうですね。これの一風堂第2回放送の一風堂の時もそうですよね。これ。はい、
で火薬なんですけど。
はい。
わかります、火薬の中に、
あ、梅干し、それもしかして
梅干しが別パックで入ってます。
あ、本当 だから袋の中に小袋入り
ですね。でこの火薬の袋をベッド破って、
うん、
どっから切るんだかでしょうか。でこれを乗せるじゃないですか、
はい、
ナルトとメンマとキクラゲかな、
はいはい、
出てきました。で梅干しだけが、でも小梅はお召し上がりの直前に入れてくださいって書いてあるぞめんどくさいな。
確かにさっぱりするんですよ、豚骨ラーメンにこの最後梅も食べるとね。
ああ、だったら梅干しは別に入れてくれればいいのにな。じゃあ焼き豚は、
それ先じゃないですかね。
入れちゃっていいのかな。
はい。
はい。 すごい分厚い焼き豚、もうこれだけで期待しちゃうな。で、スープは両方とも直前に入れるということですので、こいつにお湯を、じゃあラーメンさん、
はい、
お願いします。三等家って名古屋にお店があるの見たことあるんですけど、一回も行ったことないんです
よね。最近ね、国内の店ちょっと閉めてるとこもちょいちょいあるみたいです
よ。あ、そうですか、
うん、
はい、じゃあ液体スープを上に乗せて温めつつ、よいしょ、4分ですね。4分、スタート。はい、はい、じゃあ4分経ちました。
はい、
じゃあ液体スープもそうだけど、粉末を入れないかな。
はい、
あ、でもこの丼は別にあれですね、普通の丼ですね、
まあ、
切ったじゃなくて。
そうですね、
じゃあまず粉末からいきます、
はい、
よいし
ょ。危ないこぼすとこですね。はい、これネギと粉末スープが入ってます。
まず一旦ここで混ぜてみましょうか、はい、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ、
もう白濁しましたね。もうこれだけ見てもなんか福岡のラーメンみたいなね、なんか、
うん。で、
はい、そこに液体スープを、
よいしょっと、
直前に
ドバッと。おお、濃厚な、
うん、油がたっぷり、
豚骨って感じの麺です、
はい、
あ、スープですね。よいしょよいしょ。あ、なんか真っ白なスープになってきました。
はい、
からチャーシューの存在感
半端ないですね。ますね、はい、
よいしょ。
あ、いい匂い。
ちょっと、はい、こんなところ。
あ、梅干し入れなくていいですか。
梅干しだね、はい、小梅を、
梅干しを入れたら三等価の完成ですよね。
別袋になってくるぐらいですね、はい、わざわざ梅干しをコロンと。
ああ、三等価っぽい
なんかビジュアル的に梅干しがコロンと1個上に乗ってるですな。
さあ、行きましょうか、
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
自食。匂い、うん、あの、なんていうか、豚骨スープ独特のあの癖のある匂いはあんましないですね、うん。でもスープは真っ白ですわ。へえへえ
へえって始まりましたね。
へえ、もう一回。へえやっぱり豚骨って言うともっとこうこってりした感じ想像するけど、うん、まあ確かにこってりはしてるんですけどね。
これ最後の一滴まで美味しく飲めるまろやかで優しい味にしてあるそうです、う
ん、はい、じゃあ麺、うん、なんか麺が結構ほぐれきってないというか、
うん、
でいいのかな、
うん、硬そうな麺
硬いよこれ。4分、4分経ちましたよね。
うん、
うん、え、なんかすごい、あの、
スープぬるくない？大丈夫？
大丈夫ですよ。
じゃあ、これが沸騰してたもんね。
あれかな、わざわざ固めな感じに仕上げてるのかな。うん、うん、なんかポロポロポロポロ崩れる感じ。え、こんでいいの？あとすごい油浮いてますね、これ。ものすごい油浮いてる。下のスープと分離しちゃってる。
これはもう北海道のラーメン特徴ですね。ラーメンが浮いてるのは、いつまででも暑さが続くためですね、それ。
うん、なんかね、あ、火の近入ってた。麺がね、
うん、
なんだろう、これでいいのかしらって感じ。
なんか硬いね、まず、色はもう完全に白濁ですね。かなり白いです。
かなり白いです。
うん、豆乳みたいな色。
うん、
匂いが、あ、豚骨、うん、豚骨系の匂いがします。じゃあいただきます。
あー、はいはいはい、あのパンチがあるけど上品だね味が。
あのなんかこう臭いっていうのはないですよね、うん、徹底的に
取り除かれてる感じ。取り除かれて、まろやかさと、うん、あの旨味はちゃんとある感じがしますね。じゃ麺いきます。うん、片茹でるよねこれ。
片茹でですよねこれ、
うん、あ、これね、旭川の特徴かもしれないけど、あ、そうだ、夏ね、
はい、
北海道行ってきたんですよ、ラーメン屋さん。
旭
川行って、
う
ん、パイコーケンっていうところを食べてきたんですよ。
ん
パイコーケン、梅に光るに、
はい、
ケン。そこも旭川で有名なところなんだけど、そこもね、麺がこんな感じだった。
はあ、
ちょっと片茹でであ
えてそうしてるんですね、
きっと。うん、ね、豚骨、
うん、
油片面って感じね。独特の旨味があるね、これ。何の、うん、豚骨の旨味ですね。
これは豚骨の一つの表現方法じゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
その物質みたいな匂いがしなくって、
うん、
豚骨のうまさだけを上手に引き出したっていう。そうそう、
このまろやかさといいね、うん、乳化がすごい。だからまあ
それにしても上に浮いてる油の凄さよって感じですね。
うん、うん、じゃあお肉をちょっとい
っちゃってください。もうバッカブッと、
もうお肉はね、
うん、
チャーシューです。
チャーシューですか。
チャーシュー、
ハムとかベーコンじゃなくて
全然じゃん。あの厚みがね5ミリは超えてる。だって噛めば噛むほど肉の旨みが出てくる。
まあ、チャーシューだけ別袋に入ってましたもんね。
うん、うん、
はい、
梅言ってください。
梅をね探してます今。梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃんどこ行っちゃった。なんか梅が沈んでしまって見当たらないんですけど、あ、いたいたいたいたいたいた、こいつだな、
うん、
これ麺が実はスープが真っ白なので一旦梅を見失うとですね見つからない。 うん、
にスープをこう一緒に絡めて飲むとさっぱりするでしょ、その油っぽさが、
うん、まあ一瞬の出来事ですけどね。まあ、梅は、うん、確かにいいですよね、さっぱりするのは、
うん
うん、これでも麺が時間が経ってもまだ片茹でっぽいのが残ってるので、
そういうやつなんだ
ね、わざわざあえてこうしてるんでしょうね、うん、きっと、うん、なるほど、すごいねこれ。ちゃんとこれを狙って作ってるんだから大したもんですよね、
うん、すごいすごい。
あとキクラゲが、キクラゲがたくさん入ってるような気がするんだけど、
うん、
また見失っちゃったぞ、うん、ちっちゃすぎてよくわかんないや、うんうん、これなんか確かに豚骨スープの一つの形ですね、これ、
うん、
一つの行き着いた形ですね。
そうだね、まろやか、うん、豆乳みたいこの見た目が、
うん、まあでも人気が出るのは分かる、
うん、いや多分これ女の人でも食べやすい感じだねこれ。
そうね、うん、なんだろう。でも三等家のお店の方もこれ替え玉とかしたりするの。
替え玉ない。
まあ北海道のラーメンだからかな、
うん、うん、いやまろやか、うん、まろやか塩、
なんか不思議な感覚ですねこれ、
うん、
豚骨なのに。
そうだね、
まあでも美味しかったです、
はい、
あの人気が出るような気は分かるけど、
そうですね。
じゃあ三等間、
はい、
ラメさんが例えるとどんな感じ、
これは極楽とんぼの山本じゃない方ですね
じゃない方、
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 誰ですか。
加藤、
加藤さんでしょ、
なんとか、
うん、
さん、
あの、あなたも北海道出身じゃない。
あ、そうなの。
そう、
知らなかった。
で、なんていうかな、パンチがあって、豚骨の
豚骨のパンチがある
人、あなたもパンチがあるじゃない、豚骨っぽい男らしい、うん、
ちょっとよくわかんないけど、
うん、そうなんだ。で、何よりも極楽も加藤さんでしょ。
はい、
最初ね、三等間の、うん、あの最初のね、名前の由来、てっきり加藤さんだと思ってたの。加藤さんが初めて、加藤さんのこの
名前を入れ替えて、
そうそう、入れ替えて三等間と思ってたらまさかまさか、あの、ただの三等間だったとは、という
そういうふうに思ってるの。ラーメンさんだけですよ、きっと。
いや、なんかサントリーもそうでしょ、鳥居さんとか違う。
まあ、鳥居さんなんです
でしょ。だからその流れで加藤さんかなってずっと思ってたので、これ調べてたら、
はい、
畠山さん、
全然関係ないじゃん、
全然違ったね。ということで加藤さんということです。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラーメンさんが何か言うコーナー
ですか。何か言うコーナー、これ今日4本撮りの4本目ですね。大体、ね、この4本撮りのこの後半、大体ノブさん死んでるとこ、いつもね、ちょっとテンション上げていきますよ。
はい、
はい、で、なもんですから、名古屋弁で言うとダモンですから、
ダモンで、
ダモンで、リスナーの皆さんが本当にいろんな、質問なり、
ラーメンさん
にこれ
やってとかね、
相談なり、はい、どんどんそんなお手紙を募集してますので、
まあ、ラーメンさんに人柱になってほしいとかね。
そうです、何でもやりますからね、うん、はい。
あとお話、本当にラーメンさんの話聞くと、なんかいろんなことがどうでもよくなって前向きになれる。
そうですね、
こと受け合い
です。
はい、はい、な感じでした、はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。っていうかエンディングですね。
エンディングです。
エンディング、いやいや、秋ですね、もう本当に。
でも全然涼しくなる気配ないですね。
ない。
今日、昨日も今日もむちゃくちゃ暑くって、うん、暑いよね、湿度が高くって、
うん、名古屋特にひどい。あ、そっちの方なんて、ほら、多治見の近くでしょ。
そうそうそう、
日本、ちょっとついこの間まで日本一だったけど、今2位か3位になっちゃったから、なかなかちょっとね、微妙
な。そんなことで競ってくれなくていいんですけどね。もう本当に嫌なんですよ、夏暑いの。だから私、夏が嫌いなのかもしれないです。
うん、
でもあれなんですよね、9月に入ってもしばらく結構暑い日が続いてかと思ったら突然寒くなってきちゃうので、衣替えのタイミングがなかなか難しいな。
あ、そうですね、この時期ね。
で、この秋になるとほら、いろんな行事が立て込んでくるじゃないですか。
ん？何？
いや、町内の行事があったりだとか。
それ何、収穫祭とかさ
収穫祭って別にうち農家じゃないんですからね、うん、お祭りがあったりするんですよ。
ほう、
まあ、おみこし担いだりとか、
はい、
あの町内の運動会とかあるんですよ、うち
町内の運動会ね。
そうそうそう、
うん、
そういう準備があったりだとか、まあ、いろいろあって大変なんですけど、それが超えればまあひとまずご苦労さんって感じになるので、
うん、
早く終わってほしいな。
お金を貯めて時間を作って南国に行きたいなと思ってます。
そうですね、まあ、そのためにはラジオも盛り上げて。
そうですね、
はい、行きましょうか。
はいよ。
じゃ あのこれからも皆さん聞いてくださいね。
いや、ちょっとね、あの本当皆さんと一緒で、あのラーメン一言コーナーを、ね、盛り上げていきたいと思いますので、本当お手紙ちょっとよろしくお願いします皆さん。
というわけで今週もお届けしました。皆様のお相手は、
お手紙待ってます。ラーメン大好きラーメンさんと、
お手紙待ってます、ハイボール大好きノブがお送りいたしました。
また来週、
さよなら。
いやいや、今収録が終わってですね、
はい、もう片付けてたところ、
さっきの三等間の豚骨と、
はい、
白だし醤油のワンタン麺、
はい、
一週前のやつですね、
デカ丸ですね、
はいはい、それスープ足したんですよ。
またフュージョンさせ
たの。ちょっとこれ飲んでください。これ、
あ、そうですか。
豚骨白だし スープになりましたけど、目つぶって飲んで、目つぶって飲んで、はい、で口の中でちょっと風味を転がして、アサリの酒蒸しでしょ。
あ、本当だ。
え、なんだこれ。
え、
でしょ。
ええ、
なんで
アサリだ。
でしょう。いや、これ不思議。ちょっと皆さん、これまるちゃんのね、白だし醤油ワンタン麺とね、日清のこの三等価、これ足すとね、アサリの酒蒸しの味になります。
不思議。
いや、最初てっきりね、また豚骨醤油になると思って飲んだら、うん、どっかで飲んだことだけどラーメンじゃないと思って、よく考えたらね、これアサリの酒蒸しの味がするんだ。いや、不思議だねこれ。
まあ、
でもアサリの酒蒸し、
何でもチャレンジしてみるもんですな。
はい、
ということでした。
さよなら。